ちは。君が弟くん？確かに兄弟って感じで、どこか似てるね。それで、今日はお兄ちゃんのことについて、私に聞きに来たの？お兄ちゃんが最近おかしくなっちゃったから、ガールフレンドの私なら何か知ってるんじゃないかって？大正解。私は、君のお兄ちゃんが、どうして毎日おかしなことをブツブツつぶやくようになっちゃったのかも、時々苦しそうな顔してるのかも、全部知ってるよ。おっと、そんなにせかさないで。話には、順序ってものがあるんだから、慌てない慌てない。それじゃあ、君のお兄ちゃんに何があったのか、私がじっくりと説明してあげるから、ま、座って座って。私ね、実は、サークルクラッシャーってやつ、やりたかったんだ。まあ、自覚あってやるもんじゃないかもしれないんだけどね。だから、女慣れしてない男ばっかりが集まってそうなサークルを選んで、入ってみたんだけど、意外とみんなしっかりしててね。ちょっとあざとく振る舞ったり、ボディータッチするくらいじゃ、なかなかなびいてくれなかったんだ。こりゃ予想外だなって思ってたんだけど、一人だけバカみたいに面白い反応する先輩がいてね。誰のことだかわかる？そうだよ。君のお兄ちゃん、私がちょっと背中を撫でたり、手を握ったりするだけで、これ以上ないくらい顔真っ赤にしちゃって、挙動不審になっちゃってんの。もうこっちは笑いをこらえるの必死だよ。ねえねえ、どんな育ち方したら、あんな風になっちゃうの？後でこっそり教えてね。ま、それはともかく、そんなお兄ちゃんを見て、私決めたんだ。サークルクラッシャーになるんじゃなくって、君のお兄ちゃんにターゲットを絞って、どこまで落とせるか試してみようって。だって面白そうじゃん。童貞丸出しの先輩がさ、私がちょっと手を握って、上目遣いであざとすぎるこびっこびの声出して、先輩、先輩って、本当に素敵ですよね。私、先輩のこと、大好きです。って言ったらそれだけでもう目線も合わせられないくらいになっちゃってさ、横向いたまま震える声で、僕もです。なんて言うんだよ。こっちはそんな気なんてみじんもないのに、もうおかしくっておかしくって、君のお兄ちゃんと付き合っている間中、ずっと笑いをこらえるのに必死だったんだ。思い出しただけでまた笑いがこみ上げてきちゃった。君のお兄ちゃん、本当に間抜けで面白かったな。ま、そう怒らないでよ。話はまだ始まったばっかりなんだからさ。それでね、君のお兄ちゃんと付き合うことになった私は、まずどうしたと思う？彼の人間関係を切り崩すことにしたの。当然だよね。だって童貞丸出し女性経験ゼロお兄ちゃんは騙せても、もしかしたら他の人が私の嘘を見破って、彼に教えちゃうかもしれないもんね。だ、が、ら。ねえ、私、最近あのサークル、居心地悪いの。お願い、私と一緒に、サークルやめて。って、彼に最初の、お、ね、だ、り。ずいぶん悩んでたみたいだけどね。私にとっては何が面白いのか全くわかんないオタク趣味だったけど、彼にとっては人生半分つぎ込んできたようなものだったみたいだから。 でも結局は、私が彼の隣に座って、ずっと耳元で、お願い、お願いっておねだりしてたら、サークルやめてくれちゃった。本当に君のお兄ちゃんって、ちょろいよね。今までろくに彼女もいたことがなかったって、よくわかるよ。きっと、可愛い女の子におねだりされたら、何を頼まれても断れないんだろうね。女性に対する免疫ゼロのダメダメお兄ちゃん。ちょっと可愛らしく頼まれたら、絶対に引き受けちゃう、女に騙されやすいクソザコお兄ちゃん。女の怖さを全く知らない、世間知らずの弱々お兄ちゃん。童貞根性丸出しで、女性経験なしって丸わかりの、おバカなお兄ちゃん。それで他の人から引き離したら、あとは私でお兄ちゃんを独占。毎日お弁当を持って行ってあげて、ご飯の時も一緒。行き帰りも同じ電車。そうやって他の人を遠ざけているうちに、サークルと関係のないお友達とも、お兄ちゃんは疎遠になっちゃったみたいだね。私だけがお兄ちゃんのそばにいるような歪んだ状態。もうその時点で、お兄ちゃんは私を失ったら何にもなくなっちゃうよね。私を失うことが怖くて仕方なくなっちゃうよね。そんな風にしながら、表向きは君のお兄ちゃんのことずっと甘やかしてあげちゃったら、あっという間に私に依存度 100%。ズブズブズブって、私だけにどんどん溺れていっちゃった。それからね、お兄ちゃんにはいっぱいいっぱいお金も出してもらっちゃったよ。デートのたびに、高級ブランドのカタログを持って行って、ねえ、お願い、このバッグ買ってって、可愛くおねだりしたら、君のお兄ちゃん何でも買ってくれちゃった。そのせいでお兄ちゃんはいっつも金欠。大学にも行かず、バイトばっかりするようになっちゃって、私が見張っていなくても、さらに他の人との関係が切れていったの。え、買ってもらったバッグはどうしたって?ごめん、もう売っちゃった。だって、本当はお金が欲しかったんだもん。間抜けだよね。お兄ちゃんもどうなったか気になってたみたいだけど、ごめん、今日忘れてきちゃった、とか、君からもらったプレゼント、大切にしたいからずっと自分の部屋に置いてるの。とかそんなこと言ってたら、コロッと騙されちゃうんだから。君のお兄ちゃん、ほんと単純だよね。バーカ、バーカ、バカバカお兄ちゃん。ザーコ、ザーコ、ザコザコお兄ちゃん。まだまだあるよ。ご飯もいつもお兄ちゃんのおごりで、フランス料理とか、お寿司とか美味しいものいっぱい食べさせてもらっちゃった。あんなにお金を私に貢いだんだから、そりゃお兄ちゃん、バイトのしすぎでだんだんおかしくなってくるよね。でも、きっとお兄ちゃんがおかしくなった理由は、それだけじゃないんだよ。デートの時の話、もっと詳しくしてあげるね。君のお兄ちゃんってさ、めっちゃシフェチだよね。私、かわいいワンピースと、いい感じにつけたタイツ履いて、お兄ちゃんとデートしてたんだけどね。もう足ばっかり見てんの。バレてるって気づかなかったのかな?あんまり単純だからさ、わざと太ももとかチラ見せしてあげたらもうガン見。だから一緒に服屋さんに入ってね、タイツ売り場の前まで連れて行って、ねえ、選んでくれたら、履いてあげるよ。って甘ーく囁いたら、めっちゃ真剣になっちゃってさ、鼻息荒くして、あのマジな顔、超笑えたよ。結局1時間くらい悩んでたんじゃないかな。結局とってもセクシーな黒タイツ買ってくれたんだ。それで次は 一緒にホテル入って、実際に着替えてあげたの。そのまま足を強調するような納札ポーズをたっぷりと見せてあげた後、ねえ、今から、セックスと足こき、どっちかしてあげる。どっちがいい？って聞いたらさ、足こき、だって。バカだよね。せっかく童貞卒業できるチャンスなのにさ、性癖に振り回されて、私がちょっとタイツに包まれた足の裏で挟んであげただけで、もうアヘアヘ言ってるの。マジありえないなって思いながら、ちょっと足でしごくスピード上げちゃったら、それだけで言っちゃった。タイツ？もちろん捨てちゃったよ。君のお兄ちゃんの性液でべったり汚れてたからね。で、その後も童貞卒業させてあげたかって？そんなわけないじゃん。だって童貞のままずっとムラムラしてる方が面白いし、ホテルに連れ込んでも前儀で暴発させちゃった。例えばね、手こぎでシコシコしてあげたんだけど、しっこしっこ、しっこしっこって、このちっちゃくて綺麗な手でさ、しごいてあげたらすーくビクビクしてくるんだ。もう触ってるだけでわかるの。ああ、もうすぐ限界なんだなって。女に触れたこともないお兄ちゃんは、ちょっとシコシコされただけで、こらえ性のない性器が、女だ、女だって喜びながら、飛び出てくるんだなって。当然お兄ちゃんはそうなる前に、次に移りたがるんだけど、私は彼がそういう前に一足早く、しっこしっこしこって、ギアチェンジの高速手こき。あ、出るって、お兄ちゃんが言ってから、さらに二こきくらいして、パッと手を離しちゃうとね、我慢できずに、漏らしちゃうんだ。しかも、射精している瞬間はしごいてもらってないから、すっごくフラストレーションのたまるとっても中途半端な射精。最後まで気持ちよくなりたいのに、気持ちよさを途中で強引にシャットダウンされちゃう屈辱お射精。かわいそうだよね。せっかく美人の彼女に手こきしてもらってるのに、最後の最後にそんな風に意地悪されちゃうの。でも、私が、わあ、いっぱい出たね。気持ちよかった？って聞いたらさ、私に嫌われたくないから、うん、気持ちよかったって、お兄ちゃん言っちゃうの。だから、私はここぞとばかりに、うわあ、よかった。じゃあ次もまた、同じように気持ちよくしてあげるね。って言ってね、本当に次のデートでも同じように気持ちよくしてあげたの。つまり、また手こきの途中で手を離しちゃう中途半端な射精。ドピュドピュって勢いよく精子を飛ばすんじゃなく、ちょろっちょろって漏らすように精子を出しちゃうフラストレーション溜まりまくりの意地悪射精。初めての童貞喪失セックスしたかったのに、そこにたどり着けない暴発射精。毎回毎回デートのたびに、そんなことされて、お兄ちゃんはどんどんどんどん性癖が歪んでいっちゃったんだろうね。そんな風に、しばらく遊んでたんだけど、もっとひどいことしたくなっちゃってね。君のお兄ちゃんをラブホに呼び出して、いつものように手こきで暴発射精した後で、真顔になってこんなこと言ったんだ。ねえ、最近私、君の射精をお手伝いするだけの女になってるよね。こんな関係、意味があると思えないし、そろそろ終わりにしない？って。お兄ちゃんのうろたえっぷりは、本当に面白かったよ。まるでこの世の終わりみたいな顔しちゃってさ。お願い！何でもするから、別れないでって、必死に頼んでくるの。私、おかしくって吹き出しちゃいそうになるの必死でこらえてたんだ。そりゃそうだよね。どんどんどんどん人間関係切っていって、今や私だけにすがって生きてるようなお兄ちゃん、私に捨てられたら、 何にもなくなっちゃうもんね。それでね、何でもするなら、ちゃんと射精我慢できるところ見せてくれるって聞いたら、もちろんって言うから、君のお兄ちゃんに、低層帯をつけちゃった。低層帯ってわかる？おちんちんに鍵をかけちゃうの。鍵を持っているのは私だけ。私以外誰も、お兄ちゃん本人さえも、射精を自由にすることはできないの。それをつけちゃったら、あとは私の思うがまま、お兄ちゃんの反応を楽しませてもらったわ。ここぞとばかりに買いためておいた、君のお兄ちゃんが好きそうな黒タイツ履いて、お尻が見えちゃいそうな超ミニスカートで一緒にお出かけ。そして激しくスキンシップ。もちろん君のお兄ちゃんは、とっても苦しそうに股間を押さえてたよ。けれど、私に嫌われたらおしまいだから、自分から射精のおねだりなんてできなくて、ずっと私が低層帯を外してくれるのを、ただ黙々と待ってるの。その時の期待と絶望が入り混じった表情、本当に面白かったな。でもね、そのうちどうしようも我慢できなくなっちゃって、あたしにおねだりしてくるの。そうしたら、もちろん、射精は許可してあげない。それだけじゃなくてね、あたしは失望したような顔をしてね、もうちょっと我慢できたら、低層帯外してあげたのに、セックスもさせてあげたのに、本当に性欲しかないんですね、っていうの。そうやって絶望に突き落としたら、君のお兄ちゃんは膝から崩れ落ちちゃった。でも私はやめてあげなくてね。ねちねちねちねち。あともう少し我慢できていればよかったのにって、お兄ちゃんの後悔をずっと煽ってあげるの。あともう少しおねだり我慢できていれば、低層帯を外してもらって、私と甘々イチャラブセックスができたのにって、きっと初めてのぬるぬるおまんこは、とっても気持ちよかっただろうに、性欲に負けちゃって、低層帯外してって、おねだりしちゃったせいで、また期間のわからない、射精禁止生活が続くんだねって、たっぷり後悔は煽ってあげたの。その後はまた、お兄ちゃんをたっぷりムラムラさせてあげたあげく、低層帯ははめたまま、そのうちにまた、お兄ちゃんはどうにも我慢できなくなっちゃって、あたしに懇願して、その度に、もうちょっと我慢できたらよかったのにねって、煽ってあげる。その繰り返し、そんなことを繰り返して、その度にねちねちとお兄ちゃんを絶望に落としていたら、お兄ちゃんどんどんおかしくなってきちゃった。独り言も多くなるし、私の動きにいちいちビクビクして、異常なくらい機嫌を伺ってくるし、もうほんと、バカみたいで最高に面白かった。でもね、最後のとどめになったのは、きっと私が彼氏とのセックスを、君のお兄ちゃんに見せてあげたことじゃないかな。そ、私、実は彼氏がいるの。君のお兄ちゃんみたいな気持ち悪い男じゃなくて、もっとかっこよくて、優しい彼氏が。私が君のお兄ちゃんで遊んでいる間はあまり会えなかったけど、ちゃんと待ってくれるし、どんな風に遊んでるか教えてあげたら、一緒になって面白がってくれる素敵な彼氏くんがね。その彼氏と一緒に、ラブホのベッドに乗っているところを、君のお兄ちゃんを呼び出して見てもらったの。それでね、こう言ってあげたんだ。私、君みたいな懲らい性のないおちんぽの持ち主と違って、ちゃんと我慢できる素敵な人を見つけたから、君とはもうお別れね。バイバイって。そのまま君のお兄ちゃんの前で、彼氏と一緒にラブラブ見せつけセックス。お兄ちゃんがやりたかったようなこと。全部目の前でやってあげたら、 お兄ちゃんなんか叫びながら、ラブホから出て走って行っちゃった。その後のことはよく知らないんだけど、お兄ちゃん、元気にしてる？してるわけないよね。してたら君、私にわざわざ会いに来たりなんかしないよね。ごめんね。お兄ちゃんぐちゃぐちゃに壊しちゃって。あんまりにも面白いおもちゃだから、ついついやりすぎちゃった。許してね。ここまで言われても、別に私に殴りかかってくることもなく、帰ることもなく、か？ねえ、なんでか当ててあげようか？初めて会った時から、わかってたんだけど、君、魔女なんでしょ？そうでもないと、こんな風にお兄ちゃんが悪い女に騙されて壊されていく話を、最後まで聞けるわけないよね。お兄ちゃんがどんどん壊されていってしまう話を聞いて、興奮しちゃってたんでしょ？ごまかそうとしてもダメだよ。ほーら、君のそのズボン、もっこりしちゃってる。本当に気持ち悪いね。君たち兄弟って。お兄ちゃんを壊した悪い女に、その話を聞かされて勃起しちゃう弟くん？ねえ、き、み、も、こ、わ、し、て、あ、げ、よ、う。